TBS Podcast。エレカタの決意。
どうもエレコミックヤツイです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
先週の金曜日に2回戦が終わりまして、はい、
ティンクルコーポレーション、はい、うちの事務所からも、
はい、7組ってます、ね、僕らはして
ジャパネーズも復活してね、
そうあそうなんだよね、結局ジャパネーズも勝ったんだよね、
びっくりしたけど敗者復活戦、敗者復活だ、
そう、うん、復活枠みたいな
のがあるんだ
って、ね、
じゃあちょっとコッシーになんて声かけていいか分かんないよ、
まあ、コッシー、まあ、コッシーだゆう君が好きで
君だ
く
スクロー君とかとこれ参加してたからちょっとブレちゃった、
うん、まあ、そういうこともあるかもな、受けたけどね、
ん、
いやいや、つくろうくん、
ね、受けた、僕でしたよ、
受けたけどね、
どんなネタやったんだろうね、君が好きだよ、
落ちたのじゃあ君が好きだよだけってこと、
あ、惑星ボロヘズだって言うでしょ、
ボロヘズか、いやいや、ボロヘズって宇宙事務所じゃないもんね、ま
あ、
でもね、
あ、そうなの、
いや入ってない、
一応、はい、レッスンは入って
だよね、だからレッスンだけだよ、
うん、ああ、そういうことか、
うん、だから惑星ボロヘズは微妙なんだよね、
うん、
はい、
うん、あとは、ね、あとは
落ちたの
その2人、
マチューラだ、マチューラ
落ちたのもあるっていうのもあれだけどね、
エキストラも落ちてる、
まあまあまあ、
チビシャトルとのデブシャトルと、
まあ、
エキストラと4組落ちて、まあ、
ちょっと残念ですけど、
うん、でも7組か、
いやでも一番多いんじゃない、
ね、
今までで、
うん、どうだったんだろうね、他のメンツはね、
いやそこもちょっと期待だね、うん、どうなってるかね、
母と母は本編でも、うん、
まあね、話してますんで、
話しました、
まあ、まあ手応えというか、
ね、ありましたから、
うん、気持ちよくできた
と、うん、そうですね、
いいことだと思いますけどね、
うん、星川のコンビはちょっとまあ、気持ちよくはできなかった
ちょっとね、反応的にはと、本人的には
そうですね、もっと受けたかったですね、
うん、周りがやっぱすごかった、
いや、その日はちょっと全体的に、
あ、でお客さんがちょっと渋めだった
というか、渋めでした、
でも、じゃあいいじゃん、
うん、わかんないね、
うん、
そうですね、でもやっぱちょっと爆発しないと、
なるほど、
ね、
そういうことに言ったら俺たちで爆発したとか、
うん、いやまあまあ
青木は爆発したけど、
うん、いいんじゃないそれ、うん、別に大丈夫だった、
もう青木は次を見てたからね、
次見てたから、
うん、
ネタ作りますって言い出したんだから、
ね、
登山のネタだって、
登山ちょっと面白そうだけ
ど登山のネタねマジで、うん、金ちゃんが作ってたネタしか知らないんだけど、
まあ、あんまり聞いたことない登山のネタってね、
確かにね、
山彦屋みたいなあったよね、
あああるね、ヤッホーっていうやつが二郎さんにね、出し方かどうとかね、
あったよね、
あ、まあまあ、でもまあまあまあありそうだけどね、やっぱりね、
うん、5分
5分ね、
いけんの
か5分ね、なかなか5分って
長いね、山ないからね、
あ、まあ、確かにね、
うん、
一応ね、エンタの神様で自分で全部作ったネタやったら、うん、一回も受けなかったん
で一回もってのはすごいけど、
うん、俺それでもう笑いをやめたって
ちょっと見てみたい
自分で書くことやめました、
うん、あ、まあ、ちょっともしねこういうのがありますって書ける人いたらね、
いやもちろんです、募集してますよ、
送ってもらいたいですね、
はい、
母と母
だって一本目のコントはリスナーのコントはベースですから、
ね、そうですそうです、
はい、
なんでもういい設定とかだけでもね、なんかあればそこから膨らむかもしれませんから、
うん、
送っていただきたいですね、
ぜひぜひ
ぜひぜひ、
まあ落ちてたらね意味ないんですけど、
まあまあそうね、
そうなんですよね、
でもやっぱ2人に本当にやりたい続けたいっていう意気込みがすごいですから、
だってこれで落ちたらもう青木と会わないですからね、
いやまあまあ会うだろうけど、
いやいや舞台で会うかもしれないじゃん、
う
ん、
そうよ、
まあね、まあ、今後ね、そうなの、演劇とかの現場で会うかもしれないけど、
うん、
2人でコントってことはもうね、
だからちょっとひと夏のね本当に
そうですよ、
アバンチュールリゾラバでしたね
そうですね本当に
それになっちゃいますね、本当に、うん、全部嘘さてになっちゃいますね
本当ですよね例えが古いんだよリゾラバって、
ね、今ご活躍中の爆風スランプ
いや、まあ、してるとは思いますけどね、激痩せされてね、
そうですよ、
一回株で有名になってね、
中野さんになって、
中野くん、
サンプラザ
中野さんなのよ、今
中野
くんだよ、
中野くんか、
うん、
中野くんさん、
中野くんさんね中野くんさんですからね、
うんうん、ですよ、
まあだからちょっと続けたいっていうことですから、
うん、
なんとかね、
うん、
いてほしいですけどね、
あの喉の強さをみんなに見てほしいですけどね、
高校3年生の野球部みたいだよね、
いや本当
そうだね、
負けたらもう
引退、
ね、
うん、負けたら引退、
それぞれの道にね、
そう、
うん、行ってしまうという、母と母という、 そうだね、ものがちょっと改ざんですね。じゃあ
そうですよ、
そうですね、母と父に戻ってしまうんですね。
まあそうだね
父はずっとだし、
だから母をやっぱ最後に置いてね、舞台上に置いて、
なんだ母置いて
去ってもらいたいですね。
父に戻らなきゃいけない
ね、
うん、父だけど母やってたからね。
そうですね、だから普通の父に戻りますってみんなに言わなきゃいけないですね
普通の父って
言わないとい
けなくなどこで言うんだよみんなに、
まあ、みんなに言ってポッドキャストでもいいですね。
勝っちゃったらね今度は。
いや確かに、ね、大変だよ、大変さは増すか。うそうだね、
練習して覚えて、
そうなんだ、やっぱ新ネタ
トゥインクルライブでやんなきゃいけないっ
って、新ネタかね、
新ネタじゃないかな、
僕、ね、みんな受けてるって言ってたからね、
みんな受けてた、
すごい、ちょっとしかもすごい受けてたっていう。
そうなのよ、
ちょっと笑いの量ではもっとうちらよりすごい人もいたから。
そうだね、
青木も分かんないって言ってたよね、そういう意味ではね。
でも自分たちより受けてない人もいたんでしょ。
もちろん、
うん、まあまあ、
じゃあまあ当落戦場だよ。
まあ難しいよね、
その辺はやっぱタレントパワーと、
ね、
やっぱいや受けてないんだったらも
う
しょうがないけど、
そうそうそうそう、受けてるし、
受けてるのが結構いっぱいいたんだったら、 そう、ね、その中だったら別に選んでいいと思う。
そうね、そうよ、うん、それはもうだってやってきたさ、うん、この年輪があるから、まあ、
なんていうの、こういうさ M1 とかでよく見るさ、うん、そのグラビアタレントがどうのとかっていうものじゃないじゃん、うんうん、
そうね、
企画とはいえさ、
うん、もう真剣にやってるから、ね、
めちゃくちゃ真剣にやってるから、うん、それは伝わってるわけでしょ、うん、あっちのスタッフたちの、
う
ん、
そう、
だって信じられない声で練習してるんでしょ、みんなが静かにやってる。
そうそうそうそう、そうなの、
それ威圧だけどね、うん、もう一番の芸歴あるやつが楽屋でめちゃくちゃで声出して練習してるんでしょ、
ね、うん、青木がねどんどん大きくなっちゃったらもうそのトーンになっちゃうのね。
なるほど、
俺もなっちゃうし、
まあどんどん声がね出てきちゃ う、
で出るとやっぱ面白いんだよね、
う
ん、
するとやっぱ威圧だよね。
いや楽屋入って最初にじゃあセリフだけやりましょうかって言ってやったら、うん、全然面白くないな、セリフだけ普通にやっても
あー、まあまあ、ね、
ノートーンでやってもっつって、まあ、動きと、
ね、確かにね、
声量だなっつって。
いやでも好感が持てるその先輩たちだよね それは本当に
めちゃくちゃ
ちゃんとやってるっていうね、
うさかったかもな、うん、
でもだって密着も入ってるでしょ、ずっと。
そうですそうです、
おい来てるよね。
まあ、他の部屋も行って戻ってきたりとかしてもいますけどね、もちろん。
いや結構密着こんながっつり入ってると
なかなかないよね、
なかなか落ちないよね、
うん、まあ、5分ネタやりたいね、
そこまでやね、
あ、
密着のキングオブコントの密着カメラマンがもう感動しちゃってるんだって、
う
ん
う
ん、
だからちょっと追いたくなっちゃうんだろうね、ここまで、おじさんおばさんがちゃんとやってるっていうのはね
だって俺は緊張しすぎてさ、うん、青木になんかあの本番前になんかルーティンとかあるんですか、はいはいはい、つって、うん、ありますつって、うん、下向いてニャーン
やってたやってた
青木が、
うん、何それ
それ本編でもあれ、
まあ、流れてた
から、
ほんとね、猫飼ってたね、
何でもいいから身近な動物になることなんですって、
う
ん、
それが落ち着くっていう
か、あと声を出していくっていうので な、ね、うん、なんか体がこう柔らかくなっていく、うんうん、それやりながらこう肩回したりしてるから、お前それ肩回してんじゃんっつって、まあまあ、ミャーン、あ、そうですね、回してますね、猫回さないでしょ、回さないです、うん、ミャーン、ミャーン、俺もワンワンワンワンワンワンワンって言ってたら、
おかしいだろ、
2人でもうやばいのルーティンが、
なんだ猫と犬の、
俺は犬だから猫アレルギーでしょ、俺
知らない、
知らないし、
初めて知った、初めて知った
俺初めて会ったし、う
んうん、あと忘れるし今日中に忘れるし忘れたいし、
ワンワンワンワンミャーン、ワンワンワンワンワンワン、
うーうーうーうーって
言ってたら、
そうするとちょっとなんかなんていうの、体が温まるし、
あ、声出してるしね、
なんかいいなと思って、
あ、
やめたらすぐはぁってなってきちゃうけど、
まあまあまあ、うん、違うことに集中してるから、
うん、
ちょっとね、
いいんだろうね、なんかこう、うん、なりきることで、うん、そっちに集中性でき
るから、うん、そうみ
たい、なるほどね、
ただとかいうよりも、
う
ん、
そうだね、
そうみたい、
気が晴れるというか、う
ん、結局セリフとか追ってたりするもんね、
そうだ
とか言っててもね、
うん、
あ、なるほど、だからまあそういう
みんなもだからね、これから就職活動とかしてる人はね、
いやいや、それでさ、うまくやれたんだったらいいけど、全然できてないよ、うん、最初のだってもう唇増えてないんだ
から、結局だからそのね、廊下本番前の袖は
全然いい話じゃない、
静かに
やめろって話だもん、
静かにしてくださいって言われて、
確かに、いやいや、
袖はギリギリ静かに
して、こういう話したら大体うまくいかなきゃいけないのに、うまくいってないじゃん、あなたに考えては、
俺は失敗ばっかりしちゃったけど、
もあの持たないんで、そんな持たない、
いやいや、青木だって失敗してんじゃん、だって
まあね、
そうね、
服が脱げなかったって、また
なんで2回も服脱げないんだよ、
今回安全ピンで二重に安全ピンやっちゃったから、
奥まで入れちゃったね、服のね、脱ぐとこだけに通さなきゃいけないところ ね、
エントリーナンバーのバッジを、
いやそれは本当しんどいね、
ミャーミャー言ってるからだよ そういう一番大事なとこ見てないんだよ。アミアミア言ってるから、
ね、人間だよね。
いやまあまあまあしょうがないんだ、そうがね。
すぐだよ。
口笛なんないんじゃないかなと。もなんない。
似てるんだよね、二人が本当。
そうなの。
超似てるよね。
ポンコツではないんだ
けど、ね、キャラクターの力でなんとかやらせてもらってたけど、
まあね、うん、まあいいよいいよ。
必ず上手い人とやってたからバレなかったんだけど。
いやまあでも、まあ、結果はね今週出ますから明日ですかね、うん、明日以降。本当
に不器用な二人です。
でも、まあ、俺らはもうちょっと見てない、うん、俺見てないからさ、まあそうね、うん、だから星川とかは現役でその今出てる人たち、うん、2回戦に出てた人たちも結構知ってるわけでしょ。
うん、そうですね、うん、
ああ、
はい、
え、星川いくつ。
42です。
親父じゃねえかよ。
おめえも親父じゃねえか
よ。若手なふりしてんじゃねえよ。お前若わけねえじゃねえかよ。
痩せてるからよ。変に痩せてるからよ。
42
です。42かよ。
42？
親父じゃねえかよ。お前変わんねえじゃねえかよ。
本当だよ。
まあ、確かにもう今や変わんねえな。
びっくりした。もうはい、若手全部知ってますみたいな。
知らねえだろ。
ほとんど同期じゃねえかよ。
知らねえだろ、42だったから。
大先輩です。
22、3だよ。知らねえだろ。
確かにそうでしょ。
すごい若い子は知らないです。
ああ、そうなんだ。
教育を受けてたことが知らなかった。
ああ、やっぱそうなんだよね。だから
知らねえじゃねえかよ。
知ってる、知ってる人は知ってます
ね。何を元に
全員そうだよ、知ってる人
は知ってる。俺たちだって知ってる人は知ってるよ。
そうだよ。何
人
は知ってるって何
半分ぐらいは知ってる。
半分知ってんだ。
じゃあ、いいぞ。ああ、知れない。
本当かよ。半分本当知ってんのか。
3分の1ぐらい。
嘘じゃねえかよ、なんか。嘘ばっかつけ。
いくつだよ。
高一級。
親父じゃねえか。
バカ一級がよ、本当に。何なんだよ。
24だったら言える話すんじゃねえよ、お前。42だって。
ないですよ、今24の芸人なんで。
いるわ。いるわ。
芸人はいないですよ、本当に。
いないの？
ほぼいないです。若手が大体30以上ですから。
え、なんで？もう若い人やんないの、今お笑い。
そうですね、なんかいないですね。
嘘、いるだろ。
学校は各事務所持ってるわけでしょ。 NSC も JC
だって大学笑いが盛り上がってるでしょ。
そうだよ、
本当に出たって。
うちの事務所はってことでしょ。
そうでしょ。
他事務所は
本当にいないです、もう
そんな。だから
知ってる
よ、それは知ってるけど、他の事務所いるでしょうよ。
ある程度なんか活躍してる子大体30ぐらい
です。30ってことないでしょ。
まあ、まあ、物になってくるってこと。
そうですね、
まあね、そうか。
名前がね、ある程度知ってるって。
大学世代20代バリバリいるじゃん。
ああ、まあ、そうですね、あれはやっぱ特殊な。
もうそこは ないものとしてんの。
あれは違う。
あの同世代、第7世代の、ね、これから来るって人いるはずだからね。
まあそう、
ね、
でマジで最年長じゃない、うん、キングオブコントで。
まあそうかも。
48？
いや、そうじゃない。
かしたらでもそうかもしれない。
残ってる
人だよね。青木も48だからね。
いや最年長だと思うよ。
いないでしょ、なかなか。
いや、なんかおじいさんとなんか若い人みたいな、そういう特殊なコント、そういう特殊なコンビはあるかもしれないけど、
同級生コンビやね、48。
同級生で48ってなかなか、うん、
しかも男女でね、いないね。だからそこら辺も
いいかもね。しかも不倫ネタ ね、
いいと思う、
いいと思うよ、その辺も、ね、う
ん、大人のね。
大人ではないですよね、全然。
笑っちゃうと思うけどね、審査員さん、
そうだね、
ね、松本さんとかでしょ、バラマンと、
まあね、まあ、ちょっと決勝行ってほしいね、本当にね。
決勝行ったらね。
いや、すごい、も
う下手したらね、うん、あるよね。
あるよ、
あると思うよ、うん、準決勝、まあ、まあな、とりあえず、
ね、そうね、まずはね、これが勝ってるかどうかが見どころではございますけど ね、ちょっとまあまあそれも含めて今週ね楽しみにしていただいて、はい、さあそれではコーナーの方行きましょうかね。
はい、
はいはい、
ギリギリ大喜利。
あら、
あらゆることのギリギリのラインを探っていくコーナーで、うん、今回のお題が大ヒット映画ゴジラ対コング、うん、会議でギリギリまで争っていたのは何対何、ね、ということで、 このコーナーは、うん、エレカタの決意ね、毎週土曜、深夜1時 TBS ラジオでやってるんですけど、うん、こちらの方でやっていたコーナーなんですけど、ね、
う
ん、
とうとうポッドキャスト、
ポッドキャストの方に、うん、移動させたんですかね、うん、
まあなんかそれはフレキシブルにってことなの。
まあ、本編でもやるかもしれないし、
あ、まあ、でもこれお題的にはやっといた方がいいもん
ね。もうちょっと古くなっちゃうからね、
ゴジラ対コング
ということで、今回はこちらケツビのポッドキャストの方でこのコーナーをやりたいと思います。
分かりました。
いろんなもののギリギリを大喜利で、決めていくというコーナーでございます、ね、うん、
はい、
ゴジラ対コングね、見てないですけど、見ました？
見てないな。
俺あれ見たよ、竜と、
ゴジラ対
ゴジラ対コング見たかっつってんだろ。
そばかすの姫、スリーとそばかすの姫見た？
すり替えてんじゃねえ。
ゴジラ対コング見たかっつってんだ。見てない。
そばかすの姫
見てないんだな。
だ、見てない。
はい、終わり。
そばかす姫対龍だった。
じゃあ龍と、龍と
そばかすの姫。それ大喜利の答えってこと？
じゃあ龍とそばかすの姫。
じゃあ違うじゃん。
あ、龍対そばかすの姫。
龍とそばかすの姫
だったらいい。だったらいい。それ見たら。
龍対そばかすの姫対細田監督
VS だったらいい。
龍とそばかすの姫に
しゃべんな、
俺たちのカホちゃんが出てたんだよ、主役の声で。
知ってる知ってる知ってる、
俺たちのカホちゃん、俺たちのカホちゃんじゃない
ね、俺たちの中村カホちゃんが
違うよ、俺たちのカホちゃん、
俺たちの武道館図の
無関係、
無関係とは無関係、武道館図にずっと天才的コーラスとしてピアノをやってくれてる。
まあ行きましょう行きましょう、コーナー
何も関係ない話すん
の、4回ぐらいないかね、
まだ喋ってんの、
用意してた、用意してたのが喋りたいんだよ絶対。
ゴジラ対コングを見たかっつってんのに
全然違う、うん、
見てないもんだって。これは
だからいいじゃん、それで終わりなんだよ、終わればいいじゃん、
見てないっつって
カホちゃん、
見てねえバカ野郎、
歌も主役
も見て、
親戚ずらしてんじゃねえよ、
喋ってんじゃねえ、
親戚のおじさんみたいな、紅白出るねカホちゃんきっとね、
喋ってんじゃねえよ、
めちゃくちゃよかった泣いた、
うん、今だちたい片桐始めるぞお前ぶっ飛ばすぞお前、
よし行こう。
ラジオネーム緑の魚。
大ヒット映画ゴジラ対コング、会議でギリギリまで争っていたのは何対何？
腰痛持ちゴジラ VS 偏頭痛持ちコング。
あーどっちか、あーいいね、きついね、でも腰痛、あーでも
偏頭痛、腰痛とか言ってんじゃねえよ、
でも腰痛きつい、いやでも偏頭痛、
いや
ねー
偏頭痛じゃない、
でも偏頭痛ってことはさ、来てない期間もあるわけでしょ。
まあね、不意に来るからね、だから倒せるかって話だけど偏頭痛来るんだよ。でゴジラ腰かばいながらも口からもいろいろ出せるし、
うん、
ただ全身
でも本当の腰痛だったことないからな、
うん、まあ俺もないね、腰痛、あそうでも腰痛持ちだもんね、
う
ん、
もうぎっくりになったりするから、もう爆弾抱えてる感じだよね。
いやでもぎっくりは寝てればそんな痛くない、
うん、いやいや痛い痛い痛い痛い、
俺ぎっくりもないから分かんないな、
もうずっともう膝ついておまんじゅうみたいに丸まってる以外は無理って時あるもん。
でも偏頭痛ってどういう格好しようが痛いじゃん。
そうなんだ
よね、う
ん、
だから俺偏頭痛コングが強い、
偏頭痛きついみたいなね、くるもんね、
突発性みたいなのが本当地獄だっていう。
でも偏頭痛コングじゃない強いの、
強いの
偏頭痛コング強い
弱いんや
ろ。いやだから腰痛持ちよりも
しんどい
のね、まあ、でも腰痛は動けないっていうのもあるんじゃない。
そうなんだよ、
でしょ、
その尻尾とかで使えないからね。
いや偏頭痛持ちコングの方がやっぱ強い痛み
だと、まだ、ね、まだ強いか、
これ痛みの勝負の話でしょ、違う
痛みじゃないでしょ、うん、でそれはもうだってもう病院だ、自宅にいるじゃん、ズームでやってんじゃん、うん、ズームで戦ってるでしょ、2つ2人は2人。
ラジオネーム路上の玉子。
大ヒット映画ゴジラ対コング会議でギリギリまで争っていたのは何対何？
モスラ対フマキラ
聞くかな、いや
巨大
殺虫剤、聞
かないよね、
量がね、
猛毒、
量がもう致死量いかなきゃいけない。
ラジオネーム白バンタ。
ゴジラ対コングギリギリまで争っていたのは何対何？
風俗場の情報を少しでも聞き出したい客対非常にいい子ですよしか言わない受付
ちょっと見たいな、
あちょっと、ね、食い下がってるお客さん面白いな、うん、どんな子なの、一人ずつね、
う
ん
う
ん、
いい子ですよ、
うん、いやいい子と具体的に言ったこれよく見えないからさ、本当にこの体型みたいな、
うん、なんかないかね、そういうさ、24時間ずっとさ定点で撮ってるとこね、
NHK の72時間みたいなね、
う
ん、
そうね、
ラジオネーム
風俗の入り口72時間、
東の入り曲がり通る。
ゴジラ対コングギリギリまで争っていたのは何対何？
生中継お天気キャスター対女性記名称絶叫おじさん
やばい、これはやばい、
これは難しい、
あーこれは怖い、
でなんとか書き消さないとね、晴れーとか言わないと思うわ
短いんだよね、うん、曇りとか、
そうだ
ね、おばー
やばい、
おば
ースタッフスタッフ
は絶対勝てないよ、こんなおじさん
には。いや、う
ん、
これはシリーズ化だね、シリーズ化されるね、もう大絶叫おじさんの方
が、女性記名称絶叫おじさんなんとブレイクするかもね、
でももう有名になっちゃうから、うん、
そうだね、うん、
話してみたら結構ブルースな過去あったりして、
うん、そうだね、あるんで、
そこに至ったまでね、
至ったまである
、女性記名絶叫おじさん、
あげよ、
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 これはシリーズ化ね、
いいの来てるね、
シリーズ化待ったらしい、
うん、もうおじさん対なったおじさん、
これは怖いです、う
ん、
本当に怖い、
ね、選挙演説おばさん対みたいなね、
うん、あ怖い、相手が弱すぎない、女性、
ね、
女性だしね、
うんうん、令和新選組対とかになるかもしれない、
ちょっと弱いよ、
ね、そうだね、う
ん、ラジオネームガンジス川。
ゴジラ対コングギリギリまで争ってたのは何対何？
40年間ノーボッキ男対エキゾチックマンホールネグリジェババア
、うん、なるほど、
なかなかいかんないし、それね、
これはどうなんだろうな、エキゾチックマンホール
ネグリジェババア、ホコタテみたいなもんだよね
これもきつい戦いですね。ラジオネーム東野より曲がり通る。
ゴジラ対コングギリギリまで争ってたのは何対何？
君にされないとフェラしない妻対フェラされないと君にしない夫
俺出してよ AV
い、ね、これは
面白いね。
これちょっとコチ君に、
コチ君にこれコチ君案件だな。
これはすごい戦いよ。
いいタイトルあるんですけどっつってね。
やっぱでもゴジラ対コングかな、まあ、ってなったのかな。
並ばねえ。
いや面白い、東の色よりまかり通り、いいね。
どういう攻め方するんだろう、うん、
男、まあでもね、男優さんは確かに勃起しなくてもいけそうだもんね。
このテーマ強いな、
まあ、やっぱスケベだな、スケベだ。
また東野ゆりまかり通る
な。もう AV タイトルなんだよな。
来たよ、東野ゆりまかり通る、
はい、AV タイトル何
青春派アイドル対おちんちんのことばかり質問するインタビュア
ー止めるって事務所が。事務所止めるよ。
フリーのアイドルかな。
どこの雑誌だろそもそも。
青春派アイドル
対ちんちん、
その俺は雑誌が何度止めても
マネージャー。どこに乗るんですかって。
すいません。これ質問を変えます。質問を変えます。おちんちんを。
おちんちんダメだから。おちんちんダメなんだ。
あのおちんちんが
ダメなんだよ。
女子を変えてもダメですって。ああラジオネーム白番だ。
ゴジラ対コングギリギリまで争っていたのは何対何？
エイリアン対ムツゴロウ。ああ字面はいいけどね、カタカナ。
確かにね、カタカナね、うん。
ラジオネーム陰毛ご飯。
ゴジラ対コングギリギリまで争っていたのは何対何？
マヨネーズ対繊細な料理。これは
でも強いよマヨネーズは。
めちゃくちゃ強い。
全部おいしくしちゃうよ。
崩されるよ。
確かにね。
だから繊細な料理で勝てっこないよマヨネーズ。
ないよ、お店の人はどんなに嫌がったって、
まあ、素材の味と出汁ぐらいのもんでしょ。
噛めば噛むほどみたいな感じ。
だって辛みだって消しちゃうしマヨネーズは。
そうだね、
美味しいし。
美味しいね。
これは勝てないわ。
だからね、タルタル対マヨネーズとかだったらちょっといい戦いになるのかな。
同じもんだからな親が
そうなん
だ、まあ、卵だからな。酸味と、まあ、難しい。マヨネーズ強いな。
マヨネーズ対ソースだったらソース勝つよね、ちょっと。
まあ、どう、まあ、
いやマヨの方が強いでしょ。
強いんじゃない。ソースはやっぱちょっと
俺でもやっぱ後味やっぱソース風味が残る。
わかるよ、俺も好きだよ。
風味が残るのはね。
でしょ。でも消せてないじゃんソースを。やっぱマヨネーズのパワーを持ってしても。
マヨネーズは万能感が
ある。そうなのよ。
ソースちょっと選ぶでしょ、
うん、
でマヨネーズ対わさびはもう確実にマヨネーズ勝つからね。
そうだね、
マヨネーズ対
辛子、圧勝だね、圧勝だね、
うん、辛み一切ゼロになる
から。わさびマヨみたいになっちゃうしね。
そうそうそうそう、
辛い系は全負けするから、うん、マヨネーズは、うん、ソース割とこっちいくんだよ、ね、
いわゆる、中濃ソースみ
たいなちゃんと残るじゃん、
うん、
まあ残る
ケチャップとかも、
でもケチャップソース醤油含めてもマヨの方が強いんじゃない、
うん、まあオールマイティー
でもソースは
選ぶよ、
強いよ。
ちょっと相
当強いよ。
粉物とかで言ったらもう強いかもしれないけど、
まあフライとかね、
野菜とか生野菜、野菜、
ね、まあ、ソースでいけなくはないけどね、
まあ、そのキャベツの千切りにソースかけてくるのうまいけど、
う
ん
う
ん、
まあ、うまいけどね、まあ、うまさでなるとっていうことね。
そうだね、まあ個人の世界だからな、
うん、まあでも とりあえず繊細な料理はボロ負けよ。ちょっとかけられちゃう、
勝負にならないよね。勝負になら
ない、かけられちゃうとね、
うん
うん、だからちょっと集客は見込めないよ ね、 これね。
だマヨネーズ対うんこぐらいじゃないです
か。いやダメだ
って。いやだって
食い物じゃね
え。いやいやダメじゃん、
戦えないってこと。
そうね、
いや本当にもうその
台無し対台
無し、食べ物で遊ぶなみたいなことになっちゃう。
そうだよ、
本当にそんな
の。うんこはダメだって。
ラジオネームそば山パスタ。
って強いよ。
ゴジラ対コングギリギリまで争ってたのは何対何？
カレー味のうんこ対シチュー味のゲロ、うん、
あーやだね。
見かけもどっちも最悪だ。
そうだね、ダメだこんなの。
気持ち悪い、
気持ち悪い、
嫌な気持ちになっちゃう。ラジオネームミスターバックドロップ、
うん、ゴジラ対コングギリギリまで争ってたのは何対何？
トイレの花子さん対ゲリギミおじさん。
うん、まあなんか怖がりたいけどね、
入れないってことかね、
うん、
入るでしょ、
やっぱ絶対入っちゃうよ、
うん、
ギリギリ
出ちゃうんだから、
いいよ、はい、ラジオネーム白番だ。
ゴジラ対コングギリギリまで争ってたのは何対何？
遊んでる流れでお母さんにもう家でご飯食べて帰ればと言われるまで粘りたい佐々木たい、
うん、
もうオナニーしたくなってきたから帰ってほしい中村、まあ、なるほどね、
いいね、
うん、なるほどね、うん、佐々木はご飯食べたいけど、うん、中村は迎えてほしいってこと
ね、うん、オーナーにしたいから、
うん、ああなるほど、
うん、
え今どういうことだろう。
はい、ということで次回のお題ちょっと今回盛り上がったんで、もしかしたら 終わってるかもしれない。
戦えるかもしれないんでね。
う
ん、
ね普通に何々対何々って。
世界が広がったね、なんか。何でもいいんだもんね。
ということで、ゴジラ対コング、会議でギリギリまで争っていたのは何対何で、もう一回募集しようと思います。宛先は elekt@tbs.co.jp、elekt@tbs.co.jp、ギリギリ大喜利のコーナーまでお願いします。さあ、それでは続いてはこちらのコーナーです。
漫画の話聞かせてよ。金ちゃんはエロい話を聞くのも好きだけど、漫画の話を聞くのも大好き。漫画やアニメのトリビア、都市伝説などを送ってもらうコーナーです。
ね、ちょっとね、先週そう言いましたけどね。
あれいつ？
あら、
あれいつですか？
今回いつ？
あら、そうですか。そうです。まあしょうがないです。
はい、
まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケツビネームサンプさんですね。うん、エレカタの皆様はじめまして、サンプと申します。はい、30代半ば、最近ちょっとうんこ漏らしやすくなっちゃった男子です。
早くない
30代半ばで、
まあ、そういう種類ね、
出ちゃう人は ね,
うう
ね。でも30代漏らしてたよ、20代から漏らして
た。やついはね、早かったよ、ね、
早かったよね、やっぱ大人びてたよね。
いや俺は漏らしてないよ。
いや漏らしてる
よ、うん、まあ
30歳ぐらいで
変わるかな。30歳ぐらい、うん、20代じゃないのあれ
は。
漏らしてた、
お前もな。
いや俺が漏らして、あでも俺はだって小学校の時にもう漏らしてるから、
ほらそれはカウントしないでしょ、う
ん、それはカウントしない。
大人になってからのやつだから
漏らして。ああそういうことか、う
ん、ここ数週間漫画の話聞かせてよのコーナーで話題になっている柔道部物語のとあるシーンについて補足したく、柔道部
物語のことは盛り上がってません。メール
させていただきました。
そんなに盛り上がってないよ、
ね、飽き飽きなんだよ俺はもう柔道部物語の話は。
面白いよ、作品は面白いけど そんなさもういいんだよ、うん、
詳しくその回を喋られてもさ、
そのシーンとは
言ったじゃん、だからもうトリビアにしようって漫画の
出てきたって言ってたじゃん、その先輩たち。
先週言ったじゃん、漫画のトリビアにしようって、変えようってこのコーナー。
そこかな、そのシーンとは主人公の三五十五が大雄大にスカウトされたところ。
いいよ、
周りのキャラクターたちが大雄大だけはやめておけと止める場面です。
聞いたよそれだって。
最初このコーナーに送られてきたメールでは、大雄大への進学をやめているのは、止めているのはそれまで見たこともないキャラクターたち、あれは一体誰なのかといった投稿。その後送られてきたメールで、それに答える形で、そのキャラクターたちは三五十五のチームメイトたちにちげえねえ、なんでわからないんだというの投稿でした。が残念ながら1通目のメールが指しているシーンと2通目のメールが指しているシーンは全く別なのです。1通目は単行本第10巻、
これに気づいたら
全国大会途中でのシーン、2通目は単行本第11巻、部活の引退式直後に蕎麦屋で同級生と蕎麦を食べるシーンです。それでは1通目のメールの方が指している全国大会のシーンで、サンゴに忠告しているのが誰なのかということであります。正解は、物語の途中までサンゴのライバルだった千代崎とそのチームメイトの高段館高校の選手たちです。千代崎はサンゴの全国優勝を防いだこともある強豪なのですが、今一つ目立たないため記憶に残りづらいのかもしれません。ちなみに私が気になる柔道物語は新しいの出てきてる、地獄の夏合宿の帰りの電車で知らないんだよ。
気づいたらかけたくなっちゃう。
サンゴの先輩たちが母校である三崎商業の野球部の地方大会決勝戦をラジオで聞いているシーンです。もうラジオで聞いてんだもん、う
ん、
三崎商業3対2
の
1点リードで8回表が終わり、 いよいよあと1回で甲子園出場が決まるところがラジオの実況から分かります、うん、柔道部としては地方大会決勝戦で優勝して甲子園を決められては柔道部とのパワーバランスが崩れるということで、相手のチームを全力で応援します。
小林先生っぽいな。
いいね、うん、その回やって三崎将棋は見事逆転負け。あすごいな、甲子園出場を逃してラジオの前の柔道部員たちは大喜びなのですが、この逆転のされ方が不思議なのです。うん、8回裏を3対2の1点リードで終えた三崎将棋は9回表に2対4で逆転負けするのです。3点で勝ってたはずが、通常の野球ではありえない点数の減少が発生しています。
まあなんかね、あんの誤植かな、間違
えちゃうね。それでは読めば読むほど気になるシーンが出てくる柔道物語の投稿が今後のケツイポッドキャストの核となっていくことをかけながら祈っております。
ありません、
もうやめてください。
いやもう本当すごいね、う
ん、読んでないからそれ。
もうガチ寝技勢がいっぱい来てるね。本当に柔道物語
これいつですか。
でもやっぱ気になったろうね。まあ、
そうね、
違うよと思ったろうね。ポッドキャスト聞いながら
感が違う、
場所違うよ、
同じこと2回やってるのに見て違う話なんだこれはと、
はいはいはい、あの、
ね、分からないかねと思ったよね。
そうね、初心者、柔道部初心者は、うん、間違いやすいところだ
よ、しかない、
それよりもこっちですよっていう、
そっちでしょうよ、
こっちみんなが疑問に思って
る、3対2で勝ってたのに2対4で負けるってどういうことですかって、
こっちでしょうよって、う
ん、いや大半の人が思ってるのはそんなになんで読み込んでんのって話
そう今更
いいけどね、
20年以上前の漫画を
面白いんだけどさ、
うん、ファンが多いんだね、
まあ、何度も読んじゃうね、面白いから、
面白いよね、青春だからね本当にね、ということで、
はい、以上です。
皆様もね、ちょ、まあ、トリビアとかね、黒柳さんありますか、やっぱそのガンダムとかの、
あ、考えてくれなかった
やっぱドラゴンボールとかあるんじゃないですか、なんかこれが、
ドラゴンボールはあの、
あ、早い、今回早い、
昔の漫画覚えてます、
え、
横がずっと絵がつながってたんですよ、
コミックスね、
コミックな
で、はいはい、鳥山先生が好きすぎてヤジロベイが2回描いちゃったっていうのありますよね、
あ、なんかありましたね、
指摘されるまで気づかなかったんだ、
確かに分かんないね、
そんな話あった、
ヤジロベイがクリリンの声っていうの、
あ、
クリリンが死んじゃったから、田中さん、ね、あの時、
はい、
あの
ルフィね、
そう、ルフィです
けど、今やね、
クリーンの声にしようってなったっていうね、
ということでね、ありがとうございました。こういうねトリビアとかでも全然いいんでね、短いやつでもね、あと、まあ、柔道部物語なんか気づいて
もういいってもうい
いいや、まあ、本当に気づいちゃった人
は、ね、今日読んだってことはまたやっぱり、やっぱあー違うんだなっていう人いるからね
来るガチ勢、
1つ目も2つ目も違ったんですけど3つ目も違ったんですよ
ガチ読み込み勢10巻11巻じゃないんですよ、
うん、
まずだからこの疑問に対してあれはあれでしょ
う、
あとね、
そうだね、う
ん、でまた次4回目、ね、いやそれは違うんですよね、うん、
マジのオタクだよね、ネットに載ってないから ね、こんな知識、
あとはもう柔道部物語あたり嘘トリビア勢が出てくる
そうだね、読んでないことはいいことに
気づけない俺たちは、
そう笑えないよ、3号16出てますよ、
そうで分かんないのよそれはね、ということで、送っていただきたいと思います。宛先は elkt@tbs.co.jp、 elkt@tbs.co.jp、 漫画の話聞かせてよのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
私一回死んだのかもしれません、
うん、
日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しているという、にわかに今盛り上がってい ますね。
いやもう面白
い、怖すぎましたから先週、
怖かったね。でもやっぱちょっと減ったよね、もう怖いやつとか、夏場ね、テレビとかもね、
いや今めちゃくちゃ盛り上がってるよ階段は、
あ、階段
階、ね、オーディオムービーの CM 怖くなくなったからね、怖くなくしたもんね。
いやもうライブシーンとか、
あ、ライブとか確かにね、そっちに行って
んだ
ね、
ニコ生とか、うん、むちゃくちゃ盛り上がってますよ、軒並みものすごい再生数
だって、お笑い芸人からそっち行く人もちゃんといるわけだからね、うん、まあ、島田もちろんそうとしてね、
だからなんかこう俺らが見てたさ、こう恐怖映像とかじゃなくてもう語りの方が多くなってるね、
そうだね、そうそう、怪談師はかなり増えてる、
うん、そうだから俺らが見てたさ心霊写真とかさ、
うん、
もうああいうんじゃないもん、
ね、だって前も話したけど怪談カフェとかもあるんだから今、
うん、ああまああるね、
怖い話聞きに行くんだ、
そうそうそう、
あ俺一回行ったよ、
行ったの、
うん、
怖かった、
怖いでしょ、
怖かった、ちゃんとねなんかねまた
そうそう、
ちょっとギミックが仕掛けが
エフェクトが、
そう、なんか人形落ちてきたり
とか、お化け屋敷だじゃん、
そうそう
そう、それを怖がらせるためにあるカフェだもん
ね、よかったよかった、
それさあやだやだって人いないの、
いや中にはいいんじゃない、
そうだよね、
うん、でもちゃんとうわっうわっって言っちゃうよおじさん、
あ 怖くて、
うん、怖くて、
客席のおじさん、
そう俺だけど、
お前かよ、
うん、やっぱ言っちゃうよ、
いいよそんな自分をヒゲしないで、
ヒゲじゃないだ、おじさん
おじさんとか、
おじさんじゃない
よ、わってやっぱ言っちゃうよね、やっぱ、
いやいやだからおじさんってさ、まずは今の、
うん、ヒゲとかじゃないじゃん、
おじさんじゃないよ、
うん、おじさんでしょ別に、全員おじさん、
お前一番若いんだから俺ら
いやいやいや一個しか違わないだから星川が一番若者だから、
うん、お前いくつだよ
42
です、親父じゃねえかよ
今年4月から
今までのリノだったら一番若者だっつってんだからいいじゃん42でも、
岩ちゃん若いよな、
うん、俺らの中で
一番若いから、
おじさんなんて言っちゃダメだよ、
こんな中で一番星川が若い、
近いくつなんだよ、おやじじゃねえか、
ね、壊れるまで行こう、喉が壊れる
まで、俺青木じゃないから
ガラスの喉、ガラスの喉、
これ赤木だから、うん、むしろ
赤木色で色が変わっちゃった、
逆にして
だから本当に社長と喋んなってつまんねえつまんねえことばっかり言って社長と喋ってたら本当つまんなくなったよね一瞬で今日だってちょっと1時間前ぐらいに話しただけなんだけど全然もう肩も壊れちゃって 球速おっさん届かなくなってんじゃんキャッチャーまで。
逆は起きて終わらせちゃいたい赤木だからって何だった
んだよつまんなすぎて笑っちゃうわ
そっちで、
うん、あったわ英気でもそういうのあるわ変わってないわじゃあ、
うん、あ気づいちゃったんだよねつまんないの面白いなって、
ね、そうなのね赤木ってのあるの
言ってんだよ
名前 あったケツビ様ということで、はい、やついさん今田さん片木さん、はい、スタッフの皆さんこんばんは
どうも
読まれた2回目の採用、うんはい、ザッちゃん、
はい、ザッちゃん、はい、なんだっけ、うん、何の時のねかね、
前回コント太郎の末期放送にて
末期やめろ末期放送
美大の浪人時代に紫のタンクトップを着たドッペルゲンガーを見た
ああドッペルゲンガー時代ね、は
いはいはい、というメールを送って読んでいただきました、うん覚えてないかもしれませんがその説ありがとうございます、うんはい今回はエピソードとしては特に死にそうになったわけでもなければ大した話でもないんですが、うんうん、
いいよ別に
ちょっと不思議な、うん、心霊、うん、写真が撮れてしまった
今
ということで、お三方に見ていただきたくメールをいたしましたということですね、う
ん
う
ん、なかなか珍しい、
前回のメールで、美大の浪人をしていましたが、うんその後晴れて愛知にある芸大に入学
いたしました。おめでとうございます。
国立の芸大が全国に5つあるんですが、毎年5月に五美大合同の五芸祭といういわゆる学祭のようなイベントがあります。
国立はね芸大っていうからね美大じゃなくてね。
なるほど。
いわゆる学祭のようなイベントがあります。で会場が毎年持ち回りで行われています
。なるほど。
今回見ていただきたい写真というのが、うん、その五芸祭にサークルで参加した時に撮った打ち上げの写真です、
うん、打ち上げね楽しいね
2013年、うん、東京渋谷区にある居酒屋さんで撮った写真になります、うんうん、そのお店は2階建てで、うん、広くはないお店です、はあうん、我々は2階の部屋を貸し切りで通されました、うんうん、8人で予約したんですが2階の部屋にいっぱいいっぱいになるぐらいのスペースです
。狭いんだ。
狭いね。確か8人じゃ。
外に面している壁の腰から上は全て窓ガラスになっていて、外が見えるようになっています。
どこだろうね。
そんな場所でお酒を飲んで盛り上がろうと乾杯する前に撮った写真になります。
なるほど。
その撮った写真、2階ですから外から人が覗くなんてまずありえない場所なんですが、何かが覗いているように見えます。
怖いね。
一番左の窓の外からスキンヘッドのおじいさんが頭半分覗いてカメラを見てるように見えます。
ああ、から、うん、こそによくあるね。
パッと見ダルシム感があります。
うん、ダルシム。
それともう一つ、向かって中心の。
あ、まだいるの？
空いている窓ガラスに青白く映る顎を上げてこちらを見ている大きな顔、
大きな顔
のように見えるだけなのか、顔かどうか怪しい反射ですが、
反射で
顔だとしたらラッパーがアーシャを撮る時の顔の角度でしか見ない睨み方をしています。
ちょっと顎上げて
煽ってる感じのかな。
特にこの後誰かが不幸に陥ることもなく、その時だけ写った写真なので、
その時盛り上が
っているところに集まってきた。
なるほど。
そもそもそういう写真ではないのか、ダルシムとラッパーの審議をぜひしていただきたいです。
へ、今回プリントアウトしてくれ
る。もちろんその部分に加工はなしです、ラジオでちょっと分かりづらい投稿でコーナーの内容とも少し離れているんですが、不思議な体験でしたと言って、こういう体験嫌いじゃないのでイエーイって感じでした。よろしくお願いします。
あ、そういうこと ね。あ、映っちゃったっていうね、
テンション撮ってもらった写真を見てみましょうか、
ちょっとゾワッとするかな。
白黒カラー、あ、カラーだ、うん、おー、あ、本当にあの普通の写真ですね。
はい、でちゃんと窓枠を見ると、あれちょっとなかなか難しい、
ちょっと
見えない。いや、これはやっぱ霊能力のある片桐さんに、片桐ぼ人子さんに、
下手くそ、片桐ぼ人子、
ちょっと、わかる、
もしか分かった、
もうここが多分最初に言ってる、
でっかい顔は、
でっかい顔はちょっと僕は分かんない、
分かんないな、光の加減、
美大生だからそう感じちゃうのかな。
あ、そういう、
何でも人の骨格で見ちゃう、
感受性が、
あ、まあでも
そういう風に見える、
写真がちょっとこれもプリントアウトだから
まずね、ちょっと荒くなっちゃってるっていうね、
ちょっと分かりづらいけど、
あ、やっぱ感じてますね、やっぱ
全然分かんない、
片木坊さん、
これね、あの映ってないです。
わかんない。
わかんないんだよ。
あ、確かに難しいね。
本物の写真はもっとわかんのかな。
いや、でもこれをさ見れるっていうのすごい怖くね。その子だけには見えてんでしょ。
みんなで盛り上がったんじゃないの。でも
ねえ、どっちなんだろう、
ね、
後日 気づいたのか。
いやすごいね。でも、うん、いや適当に言っちゃった。
お前分かってないよ。
いや全然分かんない。ちょっとなんかベムっぽい、ベムっぽい感じ。
まあまあ分からないでもないけど、これでもあんまりあのこれね大丈夫なやつだと思うね。
あ、まあそのね、あんましこう、うん、悪いやつじゃないっていう、
うん、あのこんなに気づかないってことは俺たちが、
うん、
大丈夫だ。
いやマジなやつだもん。絶対気づく。
そんなに詳しくないけどね、うん、
どうも、うん、
マジなやつは見たことある。
マジなやつは何度もあのマジなのか分かんないけどね、
う
ん、稲川さんとか。
そうだね、稲川さんのやつね、うん、移動したり成長してたりとかね、うん、
見せてもらったけどやっぱ違和感がやっぱあんまないもんね、
うん、
見てて、
うん、まあまあだから、うん、まあでもみんなに、
まあでもありがとうございます。
不幸がないってのがいいんです
ね、うん、楽しそうですね。
うん、よかったよかった。
女の子が多いよね、しかも、
ね、早くね。まあ、美大は女の子の方が全然多いからね。7割以上今もっともっと増えてます
から、ね、だからモテたんですもんね、片桐さんも。
モテないよ。モテないよ。
ケツミネームシカちゃん、
うん、
ですね。
シカちゃん、
シカちゃん、
すごい。地方住んでるんでラジコプレミアムに課金して
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、ね、
放送を聞いてくれてます。
増えてほしいな、ネット。
ネットね、
うん、
売り込みに行かないと触れないよ。
まあそうだね、
うん、売り込みに行く人もいないし、
まあ確かに、まあ、いないよね、人が少ないからね、
増えないよ、
ね、いやまあそんな言われても、
うん、
頑張りましょう。
そんなことより、
まあ、うん、しょうが
ない。ケツに火がついてるから、うん、ポッドキャストはでも全部、
まあそうね、うん、これはね聞ける
から世界中に配信
がでかいよね、
ずっと聞けます
し、ね、ちょっと、うん、広げて登録もお願いします。
ね、本放送もね、うん、ぜひ聞
いてほしいですけど、はい、ありがとうございます。
不思議な体験、
はい、
ということですね。小学校高学年の時の話、
うん、
放課後幼なじみの S ちゃんとはよく私の家で遊んでいました、うん、私は3人兄弟の長女なんですが、
うんうん、
弟と妹は習い事で家にいないことが多く、
うん、
家には S ちゃんと私だけというシチュエーションが多くありました、うん、そんな中 S ちゃんが時々今誰かと廊下を通ったよね、
あー怖い、
あ
ーとか、
はいはいはい、
小学校の頃
高学年の時
だけ
ど、うん、
あれ今日シカちゃん妹いたっけと言うんです、
うん、
最初は怖いと思ったんですがあまりにも頻繁に言うので S ちゃんの言うことは半分聞き流していました、
うんうんうん、
数日後幽霊など信じない父が最近2回不思議な体験をしたと言い始めました。
お、
1回目は父が帰宅した際、
うん、
当時幼稚園児だった妹がリビングに向かってヒュッと移動したのが見えたので、
うん、
びっくりさせようとリビングのドアからワッと手を広げて登場したのに誰もいなかった、
うん、
2回目は深夜トイレに起きた父が今のこたつから子供の両足が出ている、
うわ、
かっこ仰向けで
怖、
頭がこたつの中に入っている状態なのを見て、
うん、
あ、妹がこたつで寝てしまったのか、トイレの代わりに寝室まで運んであげようと思ったところ、
うん、
帰りにはこたつに姿がなかったそうです、
うん、
母に聞いたところ昨日ちゃんと寝室で寝かしつけたというのです、
うん、
父まで見たということで、
うん、
S ちゃんの発言に信憑性が出
て、引き笑しみたいなね、ちっちゃい女の子が言ったこと
ね、
う
ん、そこから数ヶ月たちすっかりそんな話も忘れたと、うん、その日私はリビングでテレビを見ていました、
うん、
今から廊下を走り子供部屋へ向かう妹の後ろ姿が見えたので、
うん、
M、
うん、
妹の名前ね、うん、M、 私の部屋から丸々持ってきて、うん、と聞こえるように大きい声でお願いしました、
うん、
10秒経っても返事がなく、
うん、
その瞬間背筋が凍りました。
あ、
うん、
あれってね、もし
や弟は習い事、
うん、
母と妹はその付き添いで家にいるのは私だけだったと思い出したからです。
怖い怖い、怖いね、
一人はやだよ、
ね、
しかし私は確実に走っていく子供を見ました。廊下を走る音も聞こえました。ただ一つ違和感を感じたのは子供が男の子のように見えたことです。当時妹はショートカットだったので見間違えて声をかけましたが、私が家で見たのは幼稚園児くらいの男の子の後ろ姿でした。私は存在しないものに対して見ただけでなく大きな声で話しかけてしまうというアクションを起こした事実が怖く、家族が帰ってくるまでその場は動けませんでした。
怖いね。
Sちゃんにこの話をすると、ああ確かに男の子かもしれないと当たり前のように言い、そこから数日後 S ちゃんから不思議なことを言われました。あの子うちに引っ越してきたよ。昨日うちの廊下にいたの、びっくりした。
近所
すごいね、
行き来できんの。
さらに S ちゃんは、あれ絶対座敷わらしだね。
ああそうい
いことあったの。
引っ越してきてくれてラッキーと言わんばかりの我が物顔で行ってきました。
残ったじゃん。
その後なんだか怖がっていた自分がバカらしくなって、座敷わらしいいな最近見たなどと時々話題に挙げていました。数年経ってお互いの当時の家から引っ越したため、その後座敷わらしにも会えていません。
へえ、まだ友達なんだね。
S ちゃん、私、私の父がおそらく同じ子供を見ていました。世の中には不思議なこともあるんだなと思い
た。
未
だにブルッとなっちゃう。一人で言えない。一人暮らしとか怖いね。
でもまあなんかいいことがあったのかね。
なんかされたわけじゃないんだもんね。
あんのかね。
でも座敷わらしっているといいっていうね。
まあ、言うすごい言う。
ね、
でいなくなるとすごい没落するっていう。
そう、良くないっていうね。
そうか、去っていくっていう
ね。だからどっちも別にそういうことにはなってないから。ね、
行き来してたのかねじゃあ。二つ。
ね。二人をつなげてくれたのかもしれない。
まあね、まあ良かったけど、まあ引っ越しちゃったけどね。
まあそれしょうがないよね。
お父さんが見えたのがね、不思議だよね。
面白い
ね。
確かなかなか
ね、子供の時にね見えるっていうけど、
よくね、
年取った人はね見えないっていうから、この後お前は見えるかもな、若いから。
で、まあ、若くないよ。だからこういう中でって若いって言ったら星川だからさ。
星川お前いくつなの？
親
じゃねえか！
じゃあそれ自分でもう振ってるからもう自分でそのデスロードをもう歩き始めたからもうやらざるを得ないよね。
ええどうかなっていうね。
でまあね、年いっちゃったっていうのはまあ来るよね、それはね、それはそうだよね。まあおね、いい話でございましたね。ありがとうございました。
あるの？こういうの。
ああ確かに星川。
むしろ。
あ、なんか霊感とかありそうな気もする。
不思議な話。
あ、北海道、ね、
北海道は不思議
でしょ。北海道だから雪んことかさ、
雪んこだから霊感はもう本当ないですけど、
あですけど、
あの本当にあの同じ人になんか3回ぐらい偶然会ったみたいなことがありますね。その街で
その日にと、
あいやいや1回だけたまたま会った人にその後3回ぐらいあの街中で会ったってことがありますね。
同じ日に？
どういうこと？どういうこと？
同じ日じゃないんですけど。
それ人口が少ないからじゃなくて？
いやいや東京での話。
東京で。
あ、そういうこと。北海道で会ってた人が？
いや、本当になんか
そんなことあるよ。
ちゃんと話して言うちゃんと、急にバッてやっちゃったから。
あ、ちゃんと話します。
はい。
その本当その昔そのなんか。なんていうんですか、出会い系サイトみたいなので一回だけ会った人がいたんですよ。
はいはい。
でその人とそのなんか半年以内ぐらい
に、
あの道で一回、なんかビルの入り口みたいなところで一回、あと飲み屋さんで一回会ったんですよ。
なんかちょっと
確かにちょっと
運命感じちゃうんじゃない？
これはすごいね、
はい、
でもたまたまでしょ。
本当たまたまです。そのでも
でも1回しか会わなかったことはお互いそんな気になかったことだね。
でだから別にそのもちろんその後参加あった時は、声もかけ
た。そうだね、お互いね。でも気づいてるでしょ。
いや向こう気づいてたかとかちょっと分かんない。
だって間違いないんでしょ。
だから、
まあ、推し家的にはね。
でもその結構本当に短いスパンであったんで、なんか途中から
確かにちょっと怖いね。
ああちょっと信じられなくてね。
またっていう、
っていうの。
それに近い話で、パラシュート部隊の斉藤優が一緒に居酒屋にもう何年も前居酒屋行った時に、居酒屋ですごい入った瞬間にすげえニヤニヤしてるから、どうしたのって言ったら、あの店員の女の子この前風俗で お相手してもらってきてますって言ってたことがあった
終わりかよそれあるよそんなのそれはでもエロいね
ない
ちょっとエロい、ね、
それすごい働いてる居酒屋で働いてる人と会っちゃったみたいな、
まあねね、それはちょっと興奮するかもね片桐さんいいシチュエーションなんじゃないですかそれ
いいね
一回もう風俗で会ってる
だから見ちゃってるからね裸をね
そう、なくないでもそんな
まあね
あるって言うけどないよねだから昼間の仕事してる人が多いだ
ろう
ね
風
俗ってね
なるほどねまあでも昼間会社員とかだとね会わないもんね
う
ん
絶対ねそうだねでも居酒屋ってことは結構夜の仕事だね、まあ、そうだね昼風俗かない
や分からんけど
分かんないけどねそうだ詳しいのはね
いやすごいなそのシチュエーションそれに近いよね、うん、
そうですねだから
その出会い系であったんでしょ、うん、
はいそれこそドッペルゲンガーなのかなとか
似た違う人
もう2回3回目ぐらいと思いましたよ、ね、
なんでこんなに合うんだと、
はい、
確かにね
結構特徴がある人だ
ったでも絶対間違いなくその人
へー不思議
話
ね、ということであなたの身の回りに残った不思議な体験を送ってください宛先は elkt@tbs.co.jp elkt@tbs.co.jp 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いいたしますじゃあ告知ございましたらよろしくお願いします
はい我々のライブが、はい、8月7日
そうかもうすぐだ、
うん、僕らの、うん、僕らのお茶会、
はい、お茶会、
昼間ね1時から、うん、昼の1時から3時という時間でやります、はい渋谷のロフト9でやるんですが、うんチケット、ライブチケットはないんですけど、はい、配信チケットの方が、まだまだずっと発売してます
のでお願いします
ぜひ、
ね、遠い方で
買っていただいて、ねうん見ていただければなと思いますので、
はい、
配信チケット買ってくださいお願いします、はい、
お願いします
あと今週の水曜日7月28日に私とサンデー神田さんのライトガールズの、うん今回やついフェスで、キャンペーンソングとして作ったフェスタという曲があるんですけどライトガールズと、
うん
カルメラで作った、うんフェスタという曲がいよいよ配信になります
はい、
はいでこちらがライブがあるんですよね、
うん
うんうん、ライブが配信で見れるってことなんですよね、うん、サウンダリーというですね、サービスがこの日から始まるんですけどこのサウンダリーというですねサービスで LINE さんがやるなんかサービスらしいんですけど、うん、この新しく始まるこの配信サービスがあるんですがこちらで、まずリリースされます、
うん
その後というか同時に LINE ミュージック、Apple ミュージック、Spotify などでも聞くことができるみたいですね、
うん、
でこれを記念してサウンダリーがまあここの日から始まるってことを記念して生ライブがあるそうなので、うん、よかったら見てくださいお願いします
はいということで、今週も皆さんありがとうございました
ありがとうございます、
エレガタの決意ポッドキャスト今週はこの辺でさよなら
さよなら
TBS ラジオポッドキャストで配信中
ゼロプリラジオ聞くことできる
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです
ゼロプリラジオ
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか
プリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になりますおうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言
ゼロプリラジオ
お前
ゼロプリラジオ
えなんで言った
とにかく聞いてくださいゼロプリで検索ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信それではポッドキャストで会いましょうせーの
ほなまた
ゼロプリラジオ